もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい。じゃあ最初に年齢を教えてください。
44です。
44歳。独身ですか？結婚してますか？
独身です。
独身。離婚して今独身、それともずっと独身、どっちですか？
半年ぐらい前に離婚しました。
半年ぐらい前に離婚ですか。で、その時、お子さんは？
は、3人います。
3人。この3人はそうすると、はい、別れた奥さんの方に今行ってるんですか？
はい、そうです。
そうするとあなたは今一人で生活してるわけですね。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
その別れた、妻と、また一緒に暮らすっていう話で迷ってるんですけど、
暮らそうっていう話は向こうから出たんですか？あなたの方から出たんですか？
こう収入の面でで向こうの方がやっていけないような感じなんで、
はい、
じゃあもう一回一緒に暮らそうっていうふうな感じ。
なるほどね。離婚の理由は何ですか？
まあ、家事とかそういうのを全然やらないんで、僕が頭に来て物を壊したりとかで、それに対してそういう人とは暮らせないみたいな感じの感じになってきまして、
それで奥さんの方から別れたいというふうに言い出したわけですね。
はい、そうです。でそれもね、2回目なんですね。同じ離婚したのが6年前にも同じように出て行けって言ったら、もう次の日離婚届書いて提出して出てっちゃったっていうのもあったんですね。
あ、
同じ人と2回目やってまた籍を入れるかっていう話になってるんですが、
はい、
まあ、僕は別にもともと別れるつもりなかったんで、向こうがプイッと出てっちゃった感じだったんで、
はい、
だからこう実際こうまた籍を入れるにあたってまた出て行ってしまうっていう、そういう二度あることは三度あるじゃないですけど、
はい、
そういうのをちょっとどうしたものかなと。子供だけこう上の2人は大きいんで、下だけまだ小学生なんで、
はい、
下の子だけでも引き取ってとも思ったんですけど、
はい、
兄弟を別れ話にするのもやっぱりちょっとかわいそうだなっていうのが、
うん、はい。であなたから見ると奥さんはこれ変わらないですね。
変われないと思うんですけどね、
うん、恋愛結婚でしょ、もちろん。
はい、そうです。
その結婚する前はどうだったんですか？
6年ぐらいお付き合いして、
はい、
それから籍入れたんですけど、
うん
うん、ちょっとだから逃げ切らないで、結局子供できたんで入籍したって形を取ったんですが、
要するにきちんと自分の意思で結婚しているとは言うんではないんですね、最初から。
迷ったところはかなりありました。
とにかくその場が気持ちが気が済めば後先のことは考えないという。
あ、そうなんですね。
そうですよね、
その通りです。
ですから自分の意思というよりもその時の感情だけで全部動いちゃうと。そして子育てをそうすると大変だと思うけれども、育てられてるわけですか、きちんと。
いや、自分一人の力ではやっぱりできてないです、僕から見ると。はい、金銭的にも教育的なそういう考えも
ないですよね。
ペットみたいな感じで可愛いから可愛い可愛いって言って、うん、こうご飯を餌のようにあげてるみたいな感覚で、
うん、
もう生き物を育ててるっていう風な感じだったらやっぱり、うん、まあ、なんとなくはやれてるんでしょうが、
うん、
子供を育ててるっていう僕の中での概念ではないんで。
ないですよね、
もう、心配になっちゃって、
それで、まあ、あなたの側としてはもう一度結婚するのか、それとももうこのままでなんとか子供の成長を離婚した形のままで子供を育てるっていうか、奥さんが育てるのをサポートするかっていうことですよね。
そうですね。
今日はスタジオにですね、 心についてのエッセイストとしておなじみのマドマドラアイ先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
はい、どうも
よろしくお願いします。
そう、よくまだ話がねつかめないんですけれども、お子さんに対するお母さんとのその関係が、生き物を育っているようには見えるけれども子供を育っているのではないっていうのをここにちょっともうちょっと聞きたかったんだけれども、
はい、
子供は素直に育ってるのかしら、どうなのかしら。
そうです。まず僕の中でこう、もう人に感謝する、物に感謝するっていう気持ちがやっぱり全くないような感じに見えて、だから父親に対しても他の人に対しても挨拶はできないし、で何かつまんないことがうまくいかないことがあるとすぐ投げ出してしまう、それを我慢してやり抜けばその先にまた道が開けてっていうのをやっぱり厳しくこう我慢して続けろっていうことをしないで、
じゃあそうするとその奥さんのいいとこってはどういうところなのかな、あなたから見て。
優しいのは優しいんですけど、僕がないものをがあると思うんですよ、やっぱり、でそういうのをこう違う角度で見れるんで、こう子供にいい影響を与えてくる。僕もやっぱり完璧なわけないんで、だそういうところをこうフォローできるような、
そうやって今
感じがあるんじゃないかと。
今そう考えただけでも、ちょっと奥さんに対する考え方っていうの、そういうふうに考えてきたことないよね、あんまり。あえて言えばそういうとこあるなっていう思いもなんかあるような気がするんだね。
はい、
子供はだからお母さんのこと嫌いではないんだよね。
ああ、大好きですね。
ねえ、
はい、
それってでも二人で協力し合えば結構素晴らしいんじゃないの。
ああ、そう思ってます
ね。
ただやっぱりこう家事とかそういうのも全然こう家の中ほこりだらけで子供たちはハウスダストのアレルギーが出てしまったりとか、私もそういうふうになってしまったりとか、やっぱそういうのをこうできなかったんで、離婚してからこう物の見方変わるだろうと思ってそういうふうな感じで言ってみたところ、そういうのは言ってもらえればやったのにみたいな感じなんですけど、それは自分で考えて子供たちね、掃除っていうのは家族への愛情でしょっていう考え方があるんで。
でもね、言ったことをやってくれる人はすごくまともな人なのよ。
はいはい。
それで非常に困るのは、言ったことは絶対にやらないで、自分がいいと思うことだけやるお母さんとかお父さんは、結構困るよね。
あ、なるほど。
子供にとって必要なものを与えないで、自分がこう考えたことを与えるとか、それで、お父さんは結構社会的にきっちりしてるし、お母さんは、なんていうの、現代にあんまり合わないズボラなところがあって、その分、現代人がなんか失ったような素朴な人情とか優しさとか、持ってんじゃないかって、なんかお話を聞いてると、なんかそんな気がしてくるんだけど、そういうタイプではないの？どうなのかな？
そういうところもあります、確かに。
要するにここで何が言いたいかっていうと、あなたは妻の良い面を知らないし、見ようとしてなかったってことは言えると思う。それで彼女はあなたに一目も二目も置いて恐れてる面もありながら我慢をしてるとこがあると思うのね、やっぱり。どっちかといえば彼女の方が我慢してる可能性あるよね。だってもう我慢できないって言って離婚をパッと出しちゃうぐらいだから。
あ、そうです。
その我慢は自分だけが正しくて、一方的に彼女がやってることの意味が何もなく認められない寂しさであり悲しさだと思うのよね、やっぱりね。
あ、なるほど。
だからもし二人がこれ今後やっていくとしたら、また流れとしてなんとなく仕方ないから自然な流れのように一見見えるけれども、やっぱりどこかで6年前とは違う復縁の仕方、それは十分彼女が子育てに果たした、お父さんにはできなかった役割を やってくれているんだと、これをやっぱり認めて、その部分に対して何か思いをかけてあげる、そういう存在に対する思い、そのお母さんの長所じゃない、そういう自然な優しさの面っていうのは、はい、そういうことを評価して思いをかけてあげれば、パッと反応してくれると思うの。それでお父さんが言うことは常に正しいから、十分お父さんの存在意義は、はい、お母さんには絶対できっこないって思ってくれているから、うまくいく要素は僕はあるような気がするんだよね。
ああ、そうですか。
うん、
あ、正直でもやっぱり、そうやってポイッと出てかれちゃうっていう感じでこう態度取られた感じがあるんで、
うんうん、
実際こうね、席戻しよりも今の状態を維持した方が向こうもほら幸せで、うん、僕も気楽っちゃ気楽だし、
そうね、席の問題と関係性の修復の問題はまた別だと思うんですよ。
はい、
席ありきではなくて、
はい、
一緒にだって、はい、経済面もあって、共同生活営む可能性があるわけじゃない。
はい、
席はその後だっていいじゃない、お互い納得した後で。要するに妻の良いところということをやっぱりちゃんと意識してあげないと、形だけで一緒になっても意味はないし、
はい、
ね、そこで考えてみたらいかがでしょうか。
あ、うん、なるほど。
もしもし、
はい、
今ね、マドマザーライ先生のおっしゃった席は今考えてみなくていいんじゃないって、これはこのアドバイスすごい大切なアドバイスですよね。
はい、
あなたに聞くべきことじゃないのかもしれないけど、奥さんの小さい頃って奥さんはどういう環境の中で成長したわけ？
何にもやってこなかった感じで、結構一緒に家族一つ屋根の下で暮らしてはいたけど、みんなバラバラで、
はい、
なんか話聞いてると、
うん、
父親はちゃんと18から、
はい、
定年まで勤め上げた人なんですけど、
はい、
その父親をバカにしたりとか家族で、
あ、
だからそうで誰に食わしてもらってるのかなって、本当こう怒鳴りたくなるようなシーンとかも結婚した後にもあって、
うん、だから、ね、そんな心のつながりっていうのを全く持たないで成長したんだね。だからそれぞれが自分の本能衝動に従って生きてきちゃったんですよ。
はいはいはい。
したがって現実適応の能力が全くないんですね。
ああ、そうですか。なるほど。
で、あなたの方は現実適応はしっかりしてるんですよ。
はい。
だから二人の生きる世界がちょっと別々の人間のシステムの生き方なんですよね。
ああ、それはちょっと感じるときありますね。
無理なんですよ、席を入れるとか入れないとかって考え方が。
あ、
つまり席を入れるとか席を入れないとかって、これは現実適応の問題ですから、
はい、
本能衝動の問題じゃないんですよ。
はい。
だからあなたが一緒に暮らしたいんだったら、もう席は考えないで、
はい、
僕とこの妻とは全然違った世界で生きてんだけども、
ええ、
まあこうしてそれを承知で一緒に今いるんだと、
はい、
そう思った方がいいんじゃないの？
なるほど、確かに、うん、そうですね。参考になりました、本当に。
はい、どうもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい。
愛と意志とは相関しています。この相互性が壊れた時に人間は破滅します。